Today in Mark, we are going to go with Jesus on one of the longest journeys that he makes. 120 miles or 193 kilometers total.
今日はマルコの福音書からイエスが旅をした中でも最も長い120マイルまたは193キロメートルの旅路を一緒に見ていきましょう。
Up on the screen you'll see this journey will begin somewhere near around the blue spot down here at Gennesaret. It will take him to the spot marked with a red dot up near Tyre and then a green dot marking Sidon even further north and finally ending at the yellow spot in the area of Decapolis, down here south in the, near the Sea of Galilee.
この旅路はスクリーンの地図上の青い点のあたりから始まり、ツロ近郊の赤い点、シドンを示す緑の点を経て、ガリラヤ湖の南側のデカポリス地方の黄色い点で終わります。
In Mark chapter 7, verses 24 through 37, we see two events take place that show us the extent of who can follow Christ. And the answer to that question becomes very clear that it is everyone.
マルコの福音書7章24から37節ではイエス・キリストに付き従うことへの招きは誰に与えられているのかを示す2つの出来事が起こります。そして答えは全ての人であることが明らかになります。
Now the most important factor of this journey that you have to recognize is that it is taking place in the area of and with Gentiles, not Jews.
ここで最も重要なことは、この旅路はユダヤ人ではなく、異邦人の地域を通るものであり、二つの出来事には異邦人が関わっているということです。
And apparently, although this is an area where his own Jewish people do not live, Jesus' fame has already spread there, and people know who he is.
ここはイエスと同じユダヤ人が住まない地域だったとみられますが、イエスの名声はすでに広まっており、人々はイエスが誰であるかを知っていました。
Now, if you remember back to Mark chapter 5, where Jesus healed and he saved a demon-possessed Gentile man, and in a rare change, tells the man in Mark chapter 5 verse 19, he says, go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you.
マルコの福音書5章を振り返ってみると、イエスが悪霊に取り憑かれた異邦人の男を癒し救いましたが、この時いつもとは異なり、5章19節で、あなたの家あなたの家族のところに帰りなさい、そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさいと、この男に言われました。
This man apparently became one of the best missionaries ever in spreading the name of Jesus, because those Gentiles from his area and beyond his area knew about Jesus, even though the average Jews were completely avoiding those areas.
この男の人が強力な宣教師の一人となってイエスの名を広めたと考えられます。ユダヤ人は通常その地域を完全に避けていたにもかかわらず、この男の地域やそれより遠い地域の異邦人たちがイエスのことを知っていたからです。
Now, with that being said, let's read the first encounter from verses 24 through verse 30.
これらの背景を頭に入れた上で、24節から30節までの最初の出来事を読んでみましょう。
The Bible says, and from there, he, that's Jesus, arose and went away to the region of Tyre and Sidon. And he entered a house and did not want anyone to know, yet he could not be hidden. But immediately...A woman whose little daughter had an unclean spirit heard of him and came and fell down at his feet. Now the woman was a Gentile, a Syrophoenician by birth, and she begged him to cast the demon out of her daughter. And he said to her, Let the children be fed first, for it's not right to take the children's bread and throw it to the dogs. But she answered him, Yes, Lord. Yet even the dogs under the table eat the children's crumbs. And he said to her, For this statement you may go your way. The demon has left your daughter. And she went home and found the child lying in bed and the demon gone.
7章24節からお読みします。イエスは立ち上がり、そこからツロの地方へ行かれた。家に入って誰にも知られたくないと思っておられたが、隠れていることはできなかった。ある女の人がすぐにイエスのことを聞き、やってきてその足元にひれ伏した。彼女の幼い娘は汚れた霊に疲れていた。彼女はギリシア人で、シリア・フェニキアの生まれであったが、自分の娘から悪霊を追い出してくださるようイエスに願った。するとイエスは言われた。まず子供たちを満腹にさせなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。彼女は答えた。主よ、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます。そこでイエスは言われた。そこまで言うのなら家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。彼女が家に帰ると、その子は床の上に伏していたが、悪霊はすでに出ていた。
The first event here that happens in the far Gentile regions of Tyre and Sidon, it's what sets really the foundation of the call to following Jesus being open to all, to everyone.
遠い地方の地域であるツロとシドンで起こったこの最初の出来事は、イエスに付き従うことへの招きは全ての人に与えられていることを示す土台となります。
The area of Tyre and Sidon was Gentile. So this woman who comes to Jesus is a Gentile woman, just as Mark here makes very clear for us.
ツロとシドンという地域は異邦人の地であり、マルコが明らかにしているように、イエスの元に来たこの女性も異邦人の女性です。
Now, her being a Gentile is central to this event.
彼女が異邦人であるということがこの出来事において中心的意味を持っています。
The Jews hated Gentiles, non-Jews.
ユダヤ人はユダヤ人以外の人、つまり異邦人を嫌っていました。
Now, while this attitude was prevalent throughout their society, their extra-biblical rules that we've talked about before, set up by man-made traditions of their religious leaders, made almost all contact with Gentiles a situation that would make you spiritually unclean.
このような態度は彼らの社会全体に広まっており、ユダヤ人の宗教指導者たちが作った人による慣習として、私たちもこれまで見てきたように聖書にない規則が作られ、異邦人と接触するような状況に置かれることは、ほぼ全て霊的に汚れた状態になることだとみなされていました。
Now, Jesus recognizes this situation in his own words that he says to her, which demonstrate the way that Gentiles were looked at in his society.
イエスがこの異邦人の女性にかけた言葉にもこの状況が表されており、この社会の中で異邦人がどのように見られていたかが示されています。
He essentially places her in the category of dog.
イエスはこの女性を実質的に犬と同じ種類とみなしています。
Now, unlike today, dogs weren't considered pets for the most part.
私たちの社会とは異なり、犬は大抵の場合、可愛いペットとは思われていませんでした。
To call someone a dog would definitely have been considered derogatory.
誰かを犬と呼ぶことは間違いなく軽蔑的な行為でした。
Now,Before we accuse Jesus of racial prejudice, there are some things you have to understand about Jesus' own words here and to see why he says what it is that he's saying.
しかし、人種的な偏見であるとイエスを非難する前に、ここでのイエスの言葉となぜイエスがそのようなことを言ったのかを理解する必要があります。
The most important detail that's likely missed in, I know it's missed in the English translation and I assume in the Japanese as well, is that the word that he uses for dog is actually not the most common word. But it's a word that specifically means a small dog that would, and could, and in many cases did, live in a household as a pet.
私たちが読むことのできる翻訳、少なくとも英語の翻訳では一番大事な点が訳されていないようで、イエスが犬に、また日本語では子犬となっていますけれども、犬として使った言葉は一般的に犬を表す言葉ではなく、多くの場合ペットとして家庭で飼われることがある子犬犬を意味する特定の言葉だったんです。
So Jesus was using intentionallyA less harsh term for dog than what any of his other countrymen would have used in this same circumstance.
イエスは、犬を表す言葉の中でもこの状況で同胞のユダヤ人が使うような侮辱的な言葉よりは軽い表現を使っていたということです。
And that's because Jesus' point was definitely not to endorse their racism.But his point was to test the woman's faith and to make a point regarding who God accepts.
それはなぜかというと、イエスの目的はユダヤ人と同じように人種で差別をすることではなく、女性の信仰を試し、神が受け入れるのはどのような人かを示すことだったからです。
Last week, in verse 19 of the same chapter, we saw that through his words,Jesus made clear that all foods were clean, although Jewish law declared many of those same foods unclean.
先週7章の19節で、ユダヤ人にとっては律法に基づき多くの食べ物が汚れたものとされていたが、イエスはすべての食べ物は清いと宣言されたことを見ました。
And now in a similar way, he's going to show that all peoplehave the same opportunity to follow Jesus. All people could be made right with God and not just Jews.
そして今日の箇所でイエスはイエスに付き従い神との和解を得られる機会はユダヤ人だけでなく全ての人に平等に与えられているということを示そうとしています。
And so this lady asks Jesus to act on her behalfAnd remove this demon from her daughter.
この女性はイエスに自分のために娘から悪霊を追い出してくれるようお願いしています。
She shows here that she believes already that Jesus can do this. And it may have even been based, as I said earlier, on the testimony of the man that Jesus removed a legion of demons from earlier in this book.
このように頼むということは、この女性がすでにイエスの力を信じていることを示しています。そしてそれは、このマルコの福音書において、イエスにレギオンと名乗る悪霊を追い出してもらった男の証を聞いたからかもしれません。
Jesus's answer, based on the use of the word dog, is essentially that you don't take the food from children's plates and give it to the family dog.Just hanging out under the table.
イエスはこれに対し子犬という言葉を使って子供たちの皿から食べ物を取ってテーブルの下にいる家族の子犬にあげたりはしませんよという意味の答えを与えています。
Now, by this response, Jesus is already giving an indication here of closeness that would have offended most Jews.
この返答には親しみが示されており、ほとんどのユダヤ人は怒ったと思われます。
Gentiles were not at all like the family pet to be included in the family meal.
異邦人はそもそもペットのように家族の食事の場にいられるような存在ではありませんでした。
They were more like the wild dog on the street to be avoided and kept your children away from.
異邦人は野良犬のように避けられ、子供も、避けていたような、存在でした。
But it's the faith-filled response of the lady that Jesus responds to when she points out that even the family dog eats the scraps that fall from the children's plates and therefore it benefits from the special place of the children in the family's house.
しかし女性は家の子犬も子供たちの皿から落ちたパンくずを食べて家の中で子供たちの特別な位置から恩恵を受けていると述べます。
Now, this answer on her part showed a deep understanding of what it meant to be part of the people of God.
ここに神の民の一員であるということはどういうことかに対するこの女性の深い理解が示されています。
What this lady says in her very simple but very faith-filled response to Jesus' illustration of dogs is the same thing that the Apostle Paul makes abundantly clear in a deeply theological argument in Romans chapter 9 through Romans chapter 11.
子犬の例えを言ったイエスに対するこの女性のシンプルだが信仰に満ちた応答の内容はローマ人への手紙9から11章で使徒パウロが深く神学的な議論により明示していることと同じなのです。
Obviously, we're not going to preach a whole other sermon on two chapters, three chapters. But let's start with just Romans chapter 9, verses 6 through 8.
ここでローマ人への手紙9から11章すべてについて説教することはできませんが、まずはローマ人への手紙9章6から8節を読みましょう。
The Bible says, but it is not as though the word of God has failed. For not all who are descended from Israel belong to Israel. And not all are children of Abraham because they are his offspring. But through Isaac shall your offspring be named. This means that it is not the children of the flesh who are the children of God, but the children of the promise are counted as offspring.
ローマ人への手紙9章6節です。しかし神の言葉は無効になったわけではありません。イエスから出たものがイスラエルから出たものが皆イスラエルではないからです。アブラハムの子供たちが皆アブラハムの子孫だということではありません。むしろイサクにあってあなたの子孫が起こされるからです。すなわち肉の子供がそのまま神の子供なのではなく、むしろ約束の子供が子孫と認められるのです。
The biblical story of Isaac and Ishmael, born to Abraham, is used as the illustration that not all who are born Israelites or Jews are actually Jewish in the sense of being the chosen people of God.
ここで聖書のイサクとイシュマエルの話は、イスラエル人あるいはユダヤ人として生まれた人すべてが実際に神に選ばれた民であるわけではないことを示すために使われています。
Ishmael was born to Abraham, but it was Isaac chosen to be the promised son who would bring about the nation of Israel and the chosen people of God.
イシュマエルもアブラハムに生まれましたが、約束の子として選ばれたのはイサクであり、そのイサクからイスラエルの国、神に選ばれた民が起こされることになります。
So what he's saying here is, the true Israel is not those born as Jews. It's not those just born as Israelites, but those born again through Jesus Christ to become the people of God.
つまりこの聖書箇所によれば、真のイスラエルの民とはユダヤ人やイスラエル人として生まれたものではなく、イエス・キリストにあって新しく生まれ神の民とされた人々のことなのです。
When we read a little further in Romans chapter 9 verses 30 through 32, we read this: What shall we say then? That Gentiles who did not pursue righteousness have attained it? That is a righteousness that is by faithBut that Israel, who pursued a law that would lead to righteousness, did not succeed in reaching that law. Why? Because they did not pursue it by faith, but as if it were based on works.
ローマ人への手紙を読み進めると、9章30から32節には次のように書かれています。それではどのように言うべきでしょうか。義を追い求めなかった異邦人が義を、すなわち信仰による義を得ました。しかしイスラエルは義の律法を追い求めていたのに、その律法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によってではなく、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。
This gets really to the heart of the matter that Jesus comes back to over and over again.
これはイエスが何度も触れている問題の核心です。
For the most part, the nation of Israel had rejected true righteousness that led to faith in a coming Messiah who would save them from sin and their inability to actually keep the law of God.
イスラエルの国民はほとんどの場合、自分たちを罪から、そして神の律法を守れないことから救ってくださる、来たるべき救い主への信仰に至る真の義を拒んでいました。
And instead, on average, the people of Israel were looking to the rules of the Pharisees. They were looking to the other religious leaders, instead of truly the Messiah.
ほとんどの人は救い主ではなくパリサイ人などの宗教的指導者を信頼していました。
Now, this encounter with the Gentile woman and the healing of her daughter shows that the intent was that Jesus had come to save all, anyone who came to him in faith, not just his own countrymen, the Jews.
異邦人の女性との会話と彼女の娘に与えられた癒しはイエスが救うために来られたのは単にイエスと同じ民族として生まれたユダヤ人ではなく信仰によりイエスのもとに来る全ての人であるという救いの意図を示しているのです。
And the Apostle Paul through the Holy Spirit goes on and describes this action as us Gentiles, because that's I think pretty much all of us in this room, being grafted into a tree.
使徒パウロは聖霊による霊感によりこのことを私たちに説明するために異邦人が木に接ぎ木されると表しています。
Romans chapter 11 verse 17 says, But if some of the branches were broken off, and you, although a wild olive shoot, were grafted in among the others, and now share in the nourishing root of the olive tree.
ローマ人への手紙11章17節に枝の中のいくつかがおられ野生のオリーブであるあなたがその枝の間に接ぎ木されそのオリーブの根から豊かな養分を共に受けているのならと書かれている通りです。
And so what he's saying is we as Gentiles we now benefit from the favor shown to Israel the olive tree by being grafted in and made part of the truePeople of God, who are God's people not by their birth, but by their faith.
ですから私たち異邦人は接ぎ木されることによってオリーブの木であるイスラエルに示された恩恵に預かり生まれではなく信仰によって神の民となる人々つまり真の神の民の一員となるのです。
Now, this truth makes the interaction between Jesus and the Gentile woman of reallyprimary importance to us because it means that Jesus is not limited to those who are born from his race but is open to everyone who come to him by faith in Jesus Christ.
この真理に基づきイエスと異邦人の女性のやりとりも私たちにとって決定的に重要です。なぜならイエスとの関係はイエスと同じ民族に生まれた人々だけに限定されるのではなく信仰によってイエスのもとに来る全ての人に開かれていることが示されているからです。
Now, of course, this simple truth that a relationship with Jesus Christ is open to all who come by faith, it necessarily means, though, that the call to follow Jesus is limitedIn its scope.
もちろんイエス・キリストとの関係は信仰によってイエスのもとに来る全ての人に開かれているというこの簡潔な真理に基づけばイエスに付き従うことへの招きはどんな人を招いているかという限定された対象範囲があるということになります。
So the call to follow Jesus is open to all but limited in its scope and we're going to talk about that
つまりその招きは全ての人に与えられてはいるけれどもその対象の範囲に限りがあるということになります。
This becomes clear in the next event that takes place.
このことは次に起こる出来事で明らかになります。
Let's continue reading here at verse 31.
31節から読み進めましょう。
The Bible says, Then he returned, that's Jesus again, from the region of TireNow he went through Sidon to the Sea of Galilee in the region of the Decapolis. And they brought to him a man who was deaf and had a speech impediment, and they begged him to lay his hand on him. And taking him aside from the crowd privately, he put his fingers into his ears, and after spitting, touched his tongue. And looking up to heaven, he sighed and said to him, Ephphatha, that is, be opened. And his ears were opened, and his tongue was released, and he spoke plainly.
7章31節です。イエスは再びツロの地方を出てシドンを通りデカポリス地方を通り抜けてガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださいと懇願した。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、ご自分の耳を彼の両耳に入れ、それから唾をつけてその舌に触られた。そして天を見上げ深く息をしてその人にエパタ、すなわち開けと言われた。するとすぐに彼の耳が開き、舌のもつれが解け、はっきりと話せるようになった。
So, Jesus now returns to the other side of the Sea of Galilee from where he started to the area of Decapolis.
イエスは出発した地点からガリラヤ湖の反対側のデカポリス地方に戻ってきました。
And with this return, there's a second healing that took place, and once again,Since this was a majority Gentile area, we can assume that this man was likely a Gentile as well.
そして戻ってきたところで2つ目の癒しが行われますが、ここも異邦人が大部分を占める地域だったので、この男の人も異邦人であったと思われます。
But the important part in this interaction with Jesus is how the healing took place.
この出来事において重要な部分はイエスがどのように癒しを行われたかです。
This is a far more physical healing than other healings he's done.
ここでの癒しはイエスが他に行われた癒しよりもはるかに高い度合いの身体的な接触を伴っています。
Let's face it, Jesus does some pretty weird things.
イエスは何か奇妙なことをしています。
He put his fingers in the man's ears.
まずご自分の指をこの男性の両耳に入れます。
And then, to me anyway, I think he does the most surprising thing. Jesus spits and uses his own saliva in this healing.
そして、少なくとも私にとっては最も驚くべき点は、イエスがこの癒しにご自分の唾を用いていることだと思います。
And this wasn't the only time he did this.
これは今回だけではありません。
There's at least one other time in Mark 8 where Jesus uses saliva to heal a blind man.
少なくとも1回、マルコの福音書第8章にイエスが唾を使って目の見えない人を癒したことが書かれています。
I think to most of us, we would consider this pretty unsanitary. So why would he do something that we consider kind of gross?And unsanitary for this healing.
ここでイエスはなぜ私たちのほとんどにとってはとても不衛生、不快に思えるようなことをなさったのでしょうか?
Each of these healings in the book of Mark and really in all the Gospels has something different to show us. And the physicality of this healing, especially the use of bodily fluid, is pointing us to the future deathOf Jesus on the cross that will bring ultimate spiritual healing to everyone. We've already talked about that part. Everyone who comes to him by faith.
マルコの福音書を含む福音書に書かれたイエスによる癒しが私たちに示すことは毎回異なります。そして今回の癒しの身体的な用途、特に体液を用いている点はイエスの十字架の上での死、そしてこの死が将来信仰によりイエスのもとに来るすべての人、今見てきたようにすべての人に究極の霊的癒しをもたらすことを指し示しているのです。
On the cross, the life-sustaining fluid, Christ's own blood, is spilled out on our behalf.
十字架の上で生命を維持する液体である血液。キリスト自身の血が私たちの身代わりに流されました。
His body is touched and ripped by a Roman whip. And his body is nailed to a cross. His side is pierced by a spear. And all during that experience, the very blood that keeps him alive is being drained out of his body.
キリストの体はローマ兵の鞭で打たれ、引き裂かれ、十字架に釘付けにされ、脇腹を槍で刺されます。この間中、キリストの体からは彼の身体の命を維持する血が流れていきます。
And all of that happened to fulfill God's righteous requirement for the payment for our sin.
これはすべて私たちの罪の代価としての神の正しい要求を満たすためでした。
Hebrews chapter 9 verse 22 says, Indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin.
ヘブル人への手紙9章22節に、立法によればほとんどすべてのものは血によって清められます。血を流すことがなければ罪の許しはありませんとある通りです。
And Isaiah chapter 53 verse 5 tells us, But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed.
また、イザヤ書53章5節に、しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒されたとある通りです。
Let me take this back to the point that I'm making here.
ここで先ほど読んだ今日の聖書箇所に戻りましょう。
Without this man being touched by Jesus, without this man having Jesus' very own bodily fluids touch him,That man would not be healed.
この人がイエスに触れられなければ、そしてイエスの体液に触れなければ、この人は癒されませんでした。
Without our sins being covered by Jesus' blood, we cannot be forgiven for our sins. So that's why I say the call to follow Jesus is limited in its scope to only those who have experienced forgiveness of sin through the blood of Jesus Christ.
私たちの罪がイエスの血に覆われなければ、私たちが罪から許されることはできません。ですから、イエスに付き従うことへの招きは、その対象としている範囲においては、キリストの血による罪の許しを経験した人だけに限られているのです。
The call to follow Jesus is open to anyone.
イエスに付き従うことへの招きは全ての人に与えられてはいます。
Today, you don't have to be a particular race. You don't have to be of one particular nationality or one particular culture. But you do have to come to him by faith, trusting in him, trusting in his sacrifice and in his shed blood that he shed.For your sin.
あなたが特定の人種、国籍、文化に属している必要はありません。しかし、イエスとイエスの犠牲、つまりイエスがあなたの罪のために血を流されたことを信じ、その信仰によってイエスのもとに来なければなりません。
Without that, without that faith, you are not and you cannot be a follower of Christ.
その信仰がないのであれば、私たちはイエスに付き従うものではありませんし、この他にイエスに従うものとなる方法はありません。
You cannot save yourself from your sin.
私たちは自分で自分を罪から救うことはできません。
You can't be good enough. You can't be religious enough. You cannot be ethical enough. You can't care enough. Or love enough. You can't even separate yourself enough from the temptations of this life in some sort of monastic way.
良い人間であること、宗教的に熱心であること、倫理的であること、優しくなること、愛すること、ある種の修道的な方法で現世の誘惑から自分を切り離すことで救いを得ようとしても、決して基準を満たすことはできません。
The only solution for the problem of sin that separates us from our Creator and it condemns us to eternal punishment of death for that sin is accepting Jesus Christ as our Lord and as our Savior.
罪は私たちを創造主から引き離し、この罪のための永遠の刑罰は死であると定められています。この罪の問題に対する唯一の解決策は、イエス・キリストを私たちの主であり救い主として受け入れることです。
Romans chapter 6 verse 23 says, For the wages, that's the payment or the penalty for sin, is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
ローマ人への手紙6章23節に、罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと書かれている通りです。
And Colossians chapter 1 verse 13 and 14 tells us He, that's God the Father, has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, that's Jesus Christ, in whom we have redemption, the forgiveness of sins.
またコロサイ人への手紙1章13から14節に御父つまり父なる神は私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子すなわちイエス・キリストのご支配の中に移してくださいました。この御子にあって私たちは贖いすなわち罪の許しを得ているのですと書かれている通りです。
Today, if you have not accepted Jesus Christ, then you are lostThe Bible says you are trapped in your sin.
今もしあなたがイエス・キリストを受け入れていないなら、聖書によればあなたは失われたものであり、罪にとらわれています。
In society's eyes, here in Japan or whatever other country you may be from, you may be the most moral person alive. But in God's eyes, all have sinned and fall short of the glory of God.Of God.
日本の方でも他の国の出身の方でも社会の目にはこの世で最も道徳的な人であったとしても神の目から見ればローマ人への手紙3章23節にある通り全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずということなのです。
Jesus wants you. He calls to you to follow him.And by becoming his disciple, by repentance of sin and faith in him, you will find forgiveness from that sin based on the blood that he shed on the cross for you.
イエスはあなた方がイエスに付き従うことを望み招いておられます。そしてあなたは罪を悔い改め、イエスを信じ、イエスの弟子となることにより、イエスがあなたの代わりに十字架の上で流された血に基づき罪の許しを得ます。
The last idea in this passage regarding the call to follow Jesus is related to this idea that you have to experience the blood of Jesus being applied to your sin to find forgiveness of sin and a relationship with Christ.
罪の許しとキリストとの関係を見出すためには自分の罪がイエスの血に覆われること、これを経験しなければならないことを見ましたが、これに関連してイエスに付き従うことへの招きに関する本日の聖書箇所から学ぶべきことがもう一つあります。
The call to follow Jesus is only based on his sacrifice.
イエスに付き従うことへの招きは犠牲としてのイエスへの招きであり、それ以外ではありません。
Remember, at the time this healing was happening, Jesus had not yet been crucified. But that was the primary reason, the main reason. It was the reason that he came.
この癒しが行われた時、イエスはまだ十字架につけられていませんでしたが、十字架の上で死ぬことこそがイエスが地上に来られた第一の理由でした。
And every time Jesus healed, what would happen? The people would want to make him a king. Not necessarily accept him as their savior from their sin.
しかしイエスが毎回癒しを行っても必ずしも人々から罪からの救い主として受け入れられるわけではありませんでした。人々はイエスを王と従ったからです。
And healer of physical illness, miracle worker, wasn't what Jesus wanted people to know and accept him for.
しかしイエスは人々に奇跡的に身体的な病を癒す者として知られ受け入れられることを望んでいたのではありません。
That's why this passage ends with verses 36 through 37.
今日の聖書箇所が36から37節にある通り終わっているのはこのためです。
And Jesus charged them to tell no one, but the more he charged them, the more zealously they proclaimed it. And they were astonished beyond measure, saying, He has done all things well. He even makes the deaf hear and the mute speak.
7章36節です。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと人々に命じられた。しかし彼らは口止めされればされるほど、かえってますます言い広めた。人々は非常に驚いていった。この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえない人たちを聞こえるようにし、口の聞けない人たちを話せるようにされた。
Notice that the people, what did they want to focus on? They wanted to talk about the physical healing that Jesus had done.
人々はイエスが行った身体的な癒しについて語っていることに注目しましょう。
Now, of course, this is natural. But for Jesus, this is outside of what he actually came to earth to do.
それは当然のことですが、イエスにとってはご自分が地上に来られた目的とは別のことでした。
Of course, in all of these acts of healing, he's pointing to the truth of whyHe really came to provide not physical healing, but spiritual healing.
イエスによる癒しの行為はすべてイエスが来た本当の目的は霊的癒しを与えるためであるという真理を指し示すものでした。
But at this point, his sacrifice has not happened.
しかしこの時点でイエスの犠牲はまだ実現していません。
And he wanted people.He wanted all people, including Gentiles, to know him through his sacrifice that would happen on the cross, and not just to know him as a healer of physical disease.
そしてイエスは異邦人を含むすべての人に単なる身体的な病の癒し手としてではなく、十字架の上でこれから実現されるご自身の犠牲を通して知られることを望んでいました。
And folks,Jesus has the same desire today to know you, whoever you are, wherever you are from. Jesus desires to know you as his follower, as his friend, and even as his brother.
イエスは今も同じことを望んでおられます。あなたが誰であれ、どこに生まれた人であれ、ご自分に付き従う者、ご自分の友、そしてご自分の兄弟としての関係をも望んでおられるのです。
2 Peter chapter 3 verse 9 says this, The Lord is not slow to fulfill his promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance.
ペテロの手紙第2章9節には次のように書かれています。主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなくあなた方に対して忍耐しておられるのです誰も滅びることがなく全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです
We repent of our sins and we turn to Jesus in faith because he alone is the healer of souls
イエスは魂を癒す唯一のお方ですですから私たちは罪を悔い改め信仰を持ってイエスにより頼むのです。
He did this by dying on the cross, shedding his very blood that should have been our blood being shed and dying in our place.
イエスは十字架の上で私たちが流すべき血を流し私たちの身代わりとして死なれました。
Jesus Christ took my punishment and he took your punishment for our sins.
イエス・キリストは私たちの、そしてあなたたちの罪に対する罰を受けられたのです。
And just as the deaf man could hear again, and the woman's daughter experienced freedom from the demon, we can be healed. And we can be set free from the curse of our sin by turning to the one who loves you so much that he was willing to give up heaven and come to earth and go to a cross and die for you.
そして耳の聞こえない人が再び聞こえるようになったように、また異邦人の女性の娘が悪霊からの解放を経験したように、私たちも私たちのために天を離れ地上に来られ、死んでくださったほどに私たちを愛しておられる方により頼むことによって癒され、罪の呪いから解放されるのです。
And church, brothers and sisters, the final word to those of us who know Christ is this. If Jesus was clear, and he was,In extending the invitation to follow him to all people, including those who even his fellow Jews rejected, then how can you and I do any different?
最後に教会の兄弟姉妹の皆さん、すでにキリストを知っている私たちへのメッセージがあります。イエスが今日の聖書箇所でご自分に付き従うことへの招きは、ユダヤ人が拒絶した異邦人を含むすべての人に与えられていることを明らかに示されているのですから、私たちがこれに従わないわけにはいきません。
Our message cannot be limited to Japanese or Koreans or Americans or Europeans or Chinese or Africans. As much as God allows, we need to be seeking ways, we need to be seeking opportunities to share the message of Jesus Christ with the world.
私たちのメッセージは、日本人、韓国人、アメリカ人、ヨーロッパ人、中国人、アフリカ人などに限定してはなりません。神が許す限り、私たちはイエス・キリストのメッセージを世界と分かち合う方法と機会を求めるべきです。
And folks, look around us. In a city like Yokohama, much of the world is right outside the doorOf this church building. It's right outside the door of our houses.
そして周りを見てみましょう。横浜のような都市では、私たちの教会や家を出れば、すぐそこで世界の多くと触れ合うことができます。
How are we, as the church, going to reach our neighbors of different races, different languages, different ethnicities with the wonderful message?That they too can find forgiveness of sin and become a follower of Jesus Christ.
異なる人種、異なる言語、異なる民族の隣人たちに、彼らも罪の許しを得て、イエス・キリストに付き従う者になることができるという素晴らしいメッセージを、私たちは教会としてどう伝えていけばよいでしょうか。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father,Lord, we are so thankful for such a great salvation that you willingly poured out your very lifeblood for us. And Lord, we recognize as your people today that there is no salvation apart from the shedding of your blood, that we need that very blood applied to our hearts for the forgiveness of our sins. Father, I pray for those in here today.Who don't know Jesus Christ. Lord, I pray that by your Holy Spirit, that they would have spiritual eyes to see the way that you see their hearts as desperately wicked and trapped in their sin. Lord, may you open their eyes to the glorious truth that Jesus Christ died in their place to give them a new heart, a new life, a new hope through Jesus Christ. Lord, help us as your people.To see a world around us that is dying and on their way to hell without Jesus. And the message that we have, the greatest message in all the world, that you've entrusted to us to share with them. And Father, don't let any background, any nationality, any culture be a barrier to us sharing Christ with those around us. Let us find ways to reach our neighbors, to reach our friends, our families, to reach this city with the glorious gospel of Jesus Christ. Father, may we glorify you with our lives everywhere we go. We pray this in Christ's holy name. Amen.